あまり私たちは教会歴ということ、それについてお話しすることはありませんけれども、実は教会歴では先週の日曜日はペンテコステでした。でペンテコステっていうと、おそらく使徒の働きの2章の1節の御言葉を皆さん思い浮かべるんではないかと思います。そこには五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていたと、このように記されています。五旬節、別名七州の祭りとも言われるわけですけれども、どんな祭りかというと、春の収穫感謝の祝祭であって、この祭りは杉越の祭りに始まり五旬節でもって終わるんです。でその杉越の祭りから五旬節のこの祭りまでの期間の長さが50日だったので、50日の祝祭もしくは五旬節というふうに言われているわけです。で五旬節のことをペンテコステというのは、このペンテコステというギリシャ語はですね、第50のという意味するところからです。ですから言いたいことっていうのは、杉越からこの日のお祭りまで50日あるということ。でこの使徒の働きの2章の1節をご覧いただきますと、五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた、みんなが一つのところに集まっていた、どこかエルサレムに集まっていたという話です。実はイスラエルのお祭りの中で特に大きなお祭りは3つあります。で一つは今私たちが見ている五旬節の祭り、ペンテコステです。もう一つは杉越の祭りです。そしてカリオの祭りというのがあります。この三大祭りというのは、人々がみんなエルサレムに集まってくる祭りだったんです。ですからみんながエルサレムに集まっていた。そしてこの日に神が約束されていた働き、聖霊なる神様が一人一人の信者に下るという素晴らしい働きを我々は聖書を通して知るわけです。でこのペンテコステ、実は教会にとって非常に大切な日です。なぜかというと、このペンテコステ以降、この地上に教会が誕生していくからです。でこの教会誕生に関わったのが弟子たちです。でもその大切な務めを成したこの弟子たちの信仰はというと、あまり褒められたものではなかったんです。どちらかというと彼らは疑い深い者たちでした。ですから初めから彼らが主にとって役に立ったかというと、どうもそうではないような人たちというふうに御言葉を通して我々は知ることができます。でも結果的に彼らが神様によって大いに用いられる、大いに役立つもの、そういった人々へと変えられていくわけです。でそのきっかけがこのペンテコステだということが言えます。ですから今から私たちは一体彼らに何が起こったのか、そして彼らに起こったその変化っていうものは、当時の弟子たちだけではなくて今の私たちもいいですよ、経験することができるものなんです。今の私たちもこの当時の彼らと同じように変わることができるということです。ということは、私たちも彼らと同じように主に大いに用いていただくことが可能であるという話です。どのように主が彼らを変えていかれたのか、そのことについて今私たちはこのルカの福音書の24章からご一緒に御言葉を学んでまいりましょう。まずこのルカの福音書の24章の1節から46節のところ、ここをご覧いただくと、そこにはさっきお話したようにこの弟子たちのあまり信仰的でない不信仰の姿っていうものを残念ながら見ることになります。主イエス・キリストが復活をなさいました。そのことがこの24章には出てくるわけですが、その復活の後、弟子たちはというと、この復活に関して 疑念を抱いています。彼らはなかなかこの復活というものを信じることができませんでした。ご存知のように、そのためにイエス様は復活してから昇天されるまで、天にお帰りになるまで40日の間この地上にいて、何度も弟子たちの前に現れて復活の事実を伝え続けていきました。しかしながら、旧約聖書からまた主イエスご自身から、しかも直接教えられていたにもかかわらず、彼らはこの復活をなかなか信じることができなかった。この24章のところを見ていただきますと、まず女性たちがイエスの墓に行って復活の事実を知ることが記されています。ルカの福音書の中では、マグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会ったと。そのように十節のところが私たちに教えます。彼らは空の箱を見ました。彼らはイエス・キリストがよみがえったんだということを知りました。そして彼らは人たちにそのことを伝える目的で彼らのところに行くわけです。11節ご覧いただくと、ところが当たります。人たちはこの話は戯言と思われたので、彼らは女たちを信用しなかったって、はい、本来ならばそれを歓迎するはず、それを待望しているはずの人たちが、よみがえったというメッセージを聞いたときに、その女たちの話を戯言のようにしか思わなかった。またこのあと13節のところから2人の弟子たちの話が出てきます。エルサレムからエマオという町に、村に向かう途中の2人の弟子たち、よく皆さんもご存知の話です。で、彼らはこのイエス・キリストのさまざまなこと、イエス様の出来事についていろんなことを知っていることがこの中に記されています。まず女たちからイエスがいないと、イエスの墓が空であると聞いて実際に行ってみたらその通りであったという知らせ、また25節ご覧いただきますと、そういう話を弟子たちは聞いたにもかかわらず、25節にあるように、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たちと。つまりこの二人の弟子たちはイエスがよみがえったということを聞いていたわけだし、彼らはその話を知ってました。しかしそれでいながら彼らはそれを受け入れることができないでいた。天使たちが話したことも、女たちが話したことも、実際に墓に行った者たちの話も、そういったことを知っていながら信じていなかった。ですからこうして今25節見たように、主は彼らを責めてらっしゃる。そして彼らは自分たちと話をしていたのがよみがえられた主だということが分かったんで、すぐさま彼らはエルサレムへと戻るわけです。そして弟子たちのところに行くと、そこに11使徒がいたことが御言葉に記されています。彼らは今の証言だけでなくて、ペテロ自身からイエスはよみがえったというその報告を聞いていました。それでもなかなか彼らはそれを信じることができなかった。36節ご覧ください。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼は驚き恐れて霊を見ているんだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのか、どうして心に疑いを起こすのかって。これだけの証言があるにもかかわらず、信頼できる彼らがよみがえったと言ったにもかかわらず、まだ彼らは信じることができないでいた。イエス様はこうして彼らのところに現れてくださった。その様子が今お読みしたところに出てきました。覚えてます？皆さん、この家の扉は閉じられていた。ヨハネの20章の19節がそのことを教えてますけれども、というのは彼らはユダヤ人たちを恐れて扉を閉じていた。そこに主が入ってこられた。そして このような話をなさるわけですが、もう一度36節のところから見ていただきますとね、イエス様が彼らの真ん中に立たれたときに彼らは大変驚き恐れたと書いてます。そして霊を見てるんだと思ったって、霊を見てると思ったって。思い出しません、皆さん、イエス様がガリラヤ湖の上を歩いてこられたときに弟子たちはそれを見て何て言ったか、あれは幽霊だって言ってます。マルコの14章の26節のところにも、またマタイの14章の26節もマルコの6章の49節のところも幽霊だというふうに御言葉が記しています。いいです。だからこのルカの24章を見ていただきますとね、だからイエス様は39節に私に触ってということを言ってますでしょ。そして41節のところに何か食べるものがありますかと言ってるでしょ。これは彼らがイエス様が肉体を持ってよみがえったことを信じていなかったからです、ね、確かに自分たちの前には自分たちが愛したあの十字架で苦しんで、そして命を神に追いだれになったイエス・キリストの姿があるんです。でも彼らはそれでもまだ彼らはこのイエスが肉体を持ってよみがえったというふうに信じることができなかった。そこで触ってみなさいというんです。彼らはイエスが肉体を持たない無形の形で現れたと、そんなふうに思うわけです。そこでイエス様はご自分の復活が霊ではなくて肉や骨が備わったもの、体を持ってであるということを彼らに示されるわけです。それでも悲しいことにまだ彼らは信じてません。41節見てください。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているのでイエス様はここに何か食べ物がありますかと言われた。ここで食事をなさることによってご自分の復活というものを証明なさったわけです。だからお気づきになりました、皆さん、ね、この神が大いに用いられたこの人たち、イエスの弟子たち、みんながみんな最初から完璧な信仰者であったわけではありません。もちろん復活という出来事をなかなか信じることができない、それもよくわかります。そしてよく見るならば私たちの姿をここに見ますよね。だって神のお言葉を聞いてても、我々ある時は信じていると思ってても、試された時にその信仰がぐらついたりします。ちょっと補足ですけれども、この1週間後にこの場にいなかったトマスにイエス様は現れていらっしゃるわけです。さあこういう弟子たちだというのを今見てきました。本来なら一番復活を喜んでいるはずの彼らが残念ながらそれを喜べないでいた、それを信じることができないでいた。このような弟子たちのうちに主は働きをなさるわけです。そして彼らを変えていかれるんです。どんなことをじゃあ神がなさったのか、今から私たちは弟子たちを変える主の御業についてこの46節から49節までを通してご一緒に見ていきます。まず一つ目に神がなさったことは何かというと、この弟子たちの聖書と主への信頼を高めようとするんです。46節のところです。こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえりって、主がまず何をなされたかっていうと、聖書への信頼を強固なものにしたのです。信頼への確固たる信頼を彼らが得るように働くんです。44節のところに、イエス様は私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでしたと。ちょっと戻っていただいて27節のところに、この2人の弟子たちですけれども、エマオ途上の彼らに対して27節、それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。 違う言葉が使われてますけど同じことです。どちらも言ってるのはその当時の聖書、旧約聖書からイエスについて書かれてあることを説明されたんです。44節のところでモーセの律法と預言者と詩編というふうに3つの区分がある。これが旧約聖書の区分であるというふうにも言われています。ですから言いたいことは同じです。どちらも旧約聖書全体からこのメッセージを主はお話になっていらっしゃるわけです。で、45節をご覧いただきますとね、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、ってイエス様がなさったことはこうして御言葉を教えるんですけれども、イエス様ご自身が聖書を悟らせるために、つまり聖書を理解するために、聖書を納得するために、その教えを納得して合点するように、そのために神が働かれたと。そのために彼らの心を開いてこの教えを与えていかれるんです。もちろん旧約聖書の中を見たときに私たちはイエスに関するたくさんの教えがあることを知っています。でもその中でも特に2つのことをここで挙げています。というのはこの2つのことがその中で最も大切なことだからです。46節にあったようにキリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえりと、つまりイエスキリストの十字架と復活を改めてここで主はお話になるわけです。なぜこんなことをイエス様がお話になったか、しかも旧約聖書を通してこの話をなさったかというと、まさにイエスキリストこそが約束の救世主であったということ、そのことを今一度彼らの前で明らかになさるんです。だってその約束が旧約聖書の中にされていたわけであって、そしてこの弟子たちはイエスの十字架を見、そして今イエスの復活を実際に見てるんです。このことをもってあの聖書が予言してたこと、今この私によって成就した、つまり私がその約束の救世主なんだということを明らかにしたわけです。もちろん皆さんも詳しい説明はしませんけれども、旧約聖書なんかを見たときにこの約束の救世主がどの家系で生まれるのか、ダビデの子孫として生まれること、そのことを聖書が教えていることはご存知です。イザヤ書の11章の中で、ミカの5章の2節ではベツレヘムで生まれることが書かれているし、またイザヤの7章の14節では処女から生まれることも書かれています。またこの約束の救世主はメロバの子に乗ってエルサレムに入場してくるんだということがゼカリアの9の9のところに約束されている。その通りイエスはエルサレムに入場してこられた。またこの救世主っていうのは十字架で死ぬんだということが予言されてました。イザヤの53章の5節に、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、その体を何かが貫通するわけです。そして私たちの咎のために砕かれた。まだ十字架刑が存在していないときに十字架刑でもってこの約束の救世主が死を迎えることが予言されていて、そしてそれだけで終わるんではなくて彼はよみがえるということ、特に詩編の16編の10節のところに、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりませんと、彼はいつまでも墓の中にいるんじゃないと、その墓から完全とよみがえってくるんだ。こうして確かに聖書はこの約束の救世主に関して教えているわけであって、そしてイエス様はこうしてこの弟子たちに対して彼らの前に復活の主ご自身が現れることによってこの約束が成就したんだと。約束の救世主に関する予言が完全に成就したということはこの聖書の真実さというものを証明した。聖書がそのことを予言し、その予言通りになったということは、この聖書は信頼に値する神の言葉である。だから私たちは信頼すべきだ。皆さん思いません？神様がお使いになる人々っていうのは、同じ特徴があります。その人たちっていうのは、神の言葉に対する全く信頼を持っている。聖書を読んでて聖書を学んでるけれども、 神が全能だって知ってるかもしれない、神のすべての属性を知ってるかもしれない。でも問題なのは知ってるかではなくて信じてるかでしょ。違います。私たちは神の言葉であると、この聖書はって、ある面ではこの命に、この聖書に私たち命をかけてるんです。だってこれが偽りだった我々の信仰というのは全部虚しいわけでしょ。でも我々の信仰というのはこの聖書が神の言葉だ、その信仰に立っているわけです。問われたのは、ならばどうしてそのように生きないのかです。神がおっしゃった、私はそれを信じるんだ、聖書が言っていることは確かなんだ、それを信じるんだ。今私はあんまり気づいてませんけども、世界的に見てそういうことが言えない社会になりつつあります。社会的に見て今の私たちの国ではそういうことを自由に言えますけども、それが言えない、そういうことを言うことによって他の宗教を信じている人たちを差別しているであるとか、また今私たちが持っているような信仰がその人の生命を分けるんです。今でも多くのクリスチャンたちが殉教しています。この信仰を告白することによって、守り続けることによって首がはねられています。今の世界で、今の我々が生きているこの世界で、それが私たちの国に起こらないのか、その保証はないでしょう。かつても我々はこの国にあってクリスチャンたちの迫害というのを経験しているわけです。皆さん、私たちが考えなきゃいけない、そしてこの弟子たちが主から問われたことは何かというと、この神のお言葉というのは真実であるって、聖書というのは神の言葉なんだと、それをまず彼らが今一度確信すること、それが彼らが神に用いられるために必要であったんです。そしてそれはあなたにも必要です。もし我々がいろんなことを日々経験する中にあって、聖書がこうおっしゃってるから私は信じるって、聖書がこのような約束をくださってるから信じるって、そんな信仰心に我々一人一人が変えられたら、間違いなく私たちの家庭であったり教会であったり職場であったり学校であったり、そういったところが変わってくるでしょう。どっかで私たちは教会教会、日常生活は日常生活、そんな区別をしているのかもしれない。まず神が用いるためには、この聖書に対して強い信頼が必要なんです。神の言葉だから信用する、それが必要だったんです。二つ目に、主がこの弟子たちになさったことというのは、主イエスの教えへの信頼を強固にしたんです。主イエスの教えへの信頼です。主イエスの教えへの確固たる信頼を彼らが得るようにと働くんです。というのは、イエス様はご自分がこの後十字架にかかって死ぬこと、そしてその後3日後に蘇るということを何度も人々の前でお話になっていらっしゃいましたでしょ。例えばルカの18章のところを見るときに、彼らは人の子を鞭で打ってから殺します、しかし人の子は3日目によみがえりますって、18章の33節のことです。そしてイエス様がおっしゃっていたように、十字架にかかり自ら死んで、そしてその3日後にその死から完全とよみがえってこられたって。ですからイエス様がおっしゃることは、ご自分が語られた通りに十字架にかかり、そして復活されたということは、主のお言葉、また主の教えの真実さというものを証明されたんだ。イエス様がおっしゃったことは真実だって。イエス様が教えられたことは真実だから、必ずその通りになるということです。もちろん繰り返しますけれども、その当時新約聖書はまだ完成してなかった。我々イエス様がおっしゃったことをこうして新約聖書を通して見ることができます。イエス様がおっしゃったら必ずそうなります。イエス様がこれから世界はこうなっていくとおっしゃったし、 このような終わりを迎えるんだとおっしゃった。必ずその通りになる。だってイエス様がおっしゃった通りに彼はその死から蘇ってきたからです。だから私たちはイエス様がおっしゃったことを信じるし、そこに信頼を置くんです。この弟子たちはイエス様から大きな使命を直接いただきます。でもその使命を果たしていくためにイエス様のおっしゃったことは本当にそうだという確信を彼ら自身が強めることが必要でした。3つ目に私たちが教えられるのは、この弟子たちが聖書に対して強い確信を持つだけじゃない、イエス様のおっしゃったことに強い確信を持つだけじゃない、3つ目に主イエスご自身への信頼を強固にすることが必要でした。主イエスご自身への確固たる信頼を得るということです。ちょっと思い出してくださいます。主イエスキリストが生まれる前にヨセフに御使いガブリエルが現れましたでしょ。これから生まれる男の子はどんな男の子なのか、その天使がヨセフに告げました。マリアは男の子います、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。何を天使がヨセフに告げたのか、ここに生まれてくる一人の男の子、このイエスは救い主だということを明らかにしたわけでしょ。バプテスマのヨハネがイエスを見たときに何て言ったか思い出してください。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。どちらの証言も明らかにしていることはイエスが誰であるかを明らかにしています。イエスが救い主だということを明らかにしている。それゆえにちょっとこのテキスト24章47節ご覧くださいます。この言葉が真実だと言えるんです。47節にその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。イエス・キリストが救い主だからこういうことが可能なんだって言ってるんです。このその名によってって47節に初めに出てきます。これは一体何指しているかっていうと、イエス・キリストご自身の正体といいますかね、イエス様が一体誰なのか、それとイエス様の御業、イエス様が何をなされたのか、その両方を含んでいます。イエスが誰なのか、イエスが何をなされたのか、その二つがこのその名によってに含まれているわけです。というのはこれ見ていただくと、その名は次の罪の許しを得させる悔い改め、これと関連しています。そのこと皆さんお気づきになるでしょう。つまりここで御言葉が教えていることは、その名によって、つまりイエス様の名によって一体何が可能となったのか、そのことがここに記されているわけです。ルカは何を教えたいのか、この主イエスというお方、またこの方がなされた御業によって罪の許しを得ることが可能になったんだということをこの47節で教えるわけです。ですからイエス様のその復活、イエス様の十字架とこの肉体を持った死よりの復活は、イエスが一体誰なのか、イエスのその正体、その実態というものを明らかにしたんです。つまり彼が誠の神であり救い主だということを証明したんです。だから彼は救いを求める者たちに救いを与えることがおできになるんです。もう一回46節から見てくださいね。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中が蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが述べ伝えられる。ですからこのイエス・キリストの十字架とこの復活によって、確かにあの天使が言ったように、あのバプテスマのヨハネが言ったように、この方は救い主であり、この方の十字架と復活によって信じるすべての人に罪の許し、救いを与えてくださるんだ。 主イエスキリストは神であり救い主だって。だから私たちはこの方のおっしゃっていること、この方のなされたこと、それに信頼を置くことができるって。この弟子たちが変えられていくために必要だったのは、今からさっきから見てきたように神様のお言葉に全く信頼を置くことです。そしてイエス様がおっしゃったことに信頼を置くこと、そしてこのイエス・キリストご自身に全く信頼を置くことです。そのレッスンを彼らは学ぶことが必要だったんです。この方に信頼しなくてはこの方の御業を期待することができない。何度も言うことですけれども、皆さんね、神様に信頼してない人がどうやって神様の御業を期待します？信仰の勇者たちを見たときに、彼らは神様から言われたことは人間的に言ったら不可能と思えることでした。信じがたいことでした。だから彼らはそんな無理だって言ってたら何も起こらなかったでしょ。エリコの城壁は崩れることはなかったんです。主イエスキリストは生まれることなかった、マリアから生まれることなかったでしょ。神はもちろん計画のために別の人を選んだかもしれない。でもね、言いたいことはこういうことです。どうして神様はこういった御業をなされたかっていうと、そういう御業を神がなすにふさわしい人たち、そういう人たちが存在したんです。そしてそういう人たちを通して神の御業がなされてきたんです。この教会が誕生するという、これまでになかったことがこの世界で起ころうとしているんです。そのためには人々が必要だったんです。どんな人々か、神に全く信頼を置いている者たちです。御言葉を徹底的に信じている者たちです。これが神の言葉だと信じてこの御言葉に従っていこうとする、そういう勇者たちです。そういう人々に神が変えてくださり、それゆえに神は彼らを用いてくださり、このすごい御業を彼らを通してなさしめたんです。私たちも神様によって用いられます。神は私たちのようなものを使ってくださる。でも必要なことはこの神に対する信頼です。そんな信仰者でしょうか。無理だとあなたの心が言っても、神がおっしゃるんだったら可能だと、そのような信仰を持って歩んでいらっしゃるかどうかです。神の御言葉は必ずなる、神がこういう約束を与えたら絶対それは可能なんだという信仰を持って皆さん生きているかどうかです。そんな人を使ってくださいということはね、あなたがそのような人になりたいと思えば神はあなたをそのような人に変えてくださるし、そしてそんなあなたを神は喜んで用いてくれる。まずこの御言葉に対して主に対する強い信頼というものを彼らは学ばなきゃいけなかった。二つ目に言えることは、神がなさった働きというのは神からの務めをこの弟子たちに明確になさいました。48節のところに、47節には悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。でその働きを一体誰がするのか、48に書いてますでしょ。あなた方はこれらのことの証人だって。神様がおっしゃったのは、私はあなたたちを証人として用いるとおっしゃった。この救いに預かっていた弟子たちを証人として用いるって。そして実際にこの弟子たちは証人として生きたんです。皆さんのノートにもその箇所書いておきましたが、使徒の2章の32節のところにはね、ペテロが言ってます。私たちは皆そのことの証人です。3章の15節に、命の君を殺しました、しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせてくださいました、私たちはそのことの証人です。5章の32節にも、私たちはそのことの証人です。10章の39節のところにも、イエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。10章の41節にも、神によって前もって選ばれた証人である私たちです。13章の31節にも、今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。22の15のところに、すべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるんですから。 26章の16節にも私があなた方に現れたのはあなた方が見たことまたこれから後私があなたに現れて示そうとすることについてあなたを奉仕者また証人に任命するため。神はこの弟子たちをこの信仰者たちを証人として使っていくれた。この神の素晴らしさを証しする証し人として彼らを用いたんです。もちろん証人として私はあなたを用いますとあなたたちを用いますというその務めを与えただけじゃない、証人として語るべきメッセージも主はここで与えていらっしゃる。47節にちょっと戻っていただくと、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まるって。さっきも見たようにこのイエス様による罪の許し救いっていうのは悔い改めによってもたらされると、そのことを教えています。さっき我々見てきたように我々はイエス様が一体誰なのかっていうのを人々の前に明らかにするんです。そしてイエス様が何をなさったのかっていうのを明らかにする、そのことを我々見てきましたでしょ。で皆さんね、私たちが人々の前でイエスが一体誰なのか、イエス様は誠の神であり創造主でありそして私たちを救ってくださる方だ、そのイエス様が誰であるかっていうのを明らかにしたときに人々はあることに気づくんです。私はその誠の神を信じてこなかった、私はその誠の神様に従ってこなかった、その方を愛することもなくその方に従うこともしてこなかった。すると彼らはこの神に対して自分のこれまでの歩みが間違っていたことに気づかされていきます。そしてイエス様が何を成してくださったのか、そんな神に逆らう私たちのために贖いを成し遂げてくださった、身代わりとなって十字架で死んでくださった、それを聞いたときに自分の罪が示された罪人たちは神が備えてくださった救いを喜んで受け入れようとするんです。ですから私たちが語るべきメッセージっていうのはあなたの歩みってのは間違ってると、あなたを作った神に対してあなたは逆らってる、敵として生きてるって、罪を悔い改めなさいって、そして神が備えてくださった救いを受け入れなさいって、実際にそういうメッセージをこの弟子たちは語り続けたんです。使徒の働きの2章の38節、ペテロが最初にペンテコステの時に語ったメッセージの中に悔い改めなさいと、3章の19節にもあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいって、8章の22節のところでもこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい、あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれない、悔い改めなさいって、そしてこのメッセージがこの中に書かれてあったように47節にエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられ、そのように弟子たちはこのメッセージを携えて世界へと出ていくんです。パウロはアテネの町に行った時にギリシャの使徒の17章の30節にこんなメッセージを語っています。このような無知の時代を神は見過ごしておられましたが今はどこでも全ての人に悔い改めを命じていらっしゃる。使徒の20章の20また21にも益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました、人々の前でも家々でもあなた方を教えユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。使徒の26章の20節にもダマスコにいる人々をはじめエルサレムの人々にまたユダヤの全地方にさらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。お分かりになりました？ユダヤ人だけじゃない、すべての人々にパウロは同じメッセージを語って、弟子たちは同じメッセージを語ったんです。どんなメッセージか、罪を悔い改めてこのイエス・キリストの救いに預かりなさい、イエスが一体誰なのかを語り、そしてイエス様のなされたその救いの素晴らしい御業を彼らは述べ伝え続けたんです。同じこのルカが記した使徒の働きの一章の8節、皆さんもよく存知です。 エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。確かにその通りに彼らは世界中に出て行ってこのキリストの証人として生きたんです。ある人は思うかもしれませんよね。だって彼らはイエス・キリストを直接見たんだもんって。彼らはイエス様の声を直接聞いたし、イエス様から直接命令をいただいたからって。よく信仰者の皆さんに考えていただきたいのは、イエス様によって救いをいただいたとき、あなたが神様からいただいた喜びっていうのは言葉では言い表せないような素晴らしいものだったでしょ。あなたの内側から湧いてきた神に対する愛についても、それは誰かから教えられたものではなくて自然に内側から出てきたものです。イエス様、こんなに私を愛してくださった、感謝します、なんとかその愛に報いていきたいって。で、皆さん、救いの喜びっていうのは我々信仰者一人一人に与えられたものであって、誰かから教えられたものじゃない。だから私たちはそれを人々に明かしすることができるんです。主によって罪許されたその喜びを持っていること、これは我々一人一人信仰者が実際に経験したものです。だからその証人として我々はそれを人々に語ることができる。イエス様に対する愛が心の中に芽生えてきた、それは神が私たちのうちに働き救いの御業を成してくださったからで、我々の愛する方を人々に明かしすることができる。イエス様を確かに我々見てなくても、イエス様の声を直接聞いてなくても、我々のうちに働いていらっしゃる神の御業を知っている者として、その証し人として出ていくことができる。神様は私たちを神学者として送ろうとしているんじゃないんです。我々を証人として送ろうとしているんです。私たちができることは、主が私にしてくださったことを伝えることができます。こうして弟子たちはこれが私の使命なんだということを確信して主に信頼して出ていくんです。最後に3つ目に、神がどんなことをなされたか。御言葉とか主に対する信頼を増し加えただけじゃないんです。神の務めというもの、任務というものを明確にしただけじゃない。3つ目に神がなさったことは、神の務めを果たす要決を明らかにされた。どうしたらこの務めを果たすことができるのか、その鍵を教えてくださっているんです。証し人として出て行きなさいと、証し人として行きなさいなんて、それだけで神のメッセージ終わってない。どうやったらその務めをあなたが、私が果たせるのかを教えてくれています。49節に出てきます。さあ私は私の地の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高いところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。何の話をしているかもう皆さんよく分かっていらっしゃる。聖霊なる神様の話でしょ。なぜ聖霊なる神様の助けが必要なのか、いいです、その理由言いますよ。一つ目はね、聖霊なる神様は語るあなたに力をくれるからです。語るあなたに力をくださって、ルカはこの御言葉を記すにあたって主なる神様の力をよく教えられて知ってました。あの年老いたザカリアとエルサベツにあのヨハネが与えられること、それを記しているのはルカでしょ。絶対にありえない、そのことを神様がなさったんです。絶対に起こり得ない処女マリアに子供が宿った、それもルカが記しています。だからルカの1章の37節に、神にとって不可能なことは一つもありませんって。ルカの18章の27節にイエスを言われた、人にはできないことが神にはできるのです。間違いなくルカ自身この確信持ってましたよ。私の神にできないことは何一つない。神が出て行きなさいと、この働きをしなさいと言われた以上、この神が私の力である、知ってますよ。しかもその神の力っていうのは人間の思いをはるかに超えたものであり、この神に不可能のことは何一つない。そんな神の力をいただきながら我々は働きをなすことができる。 私を強くしてくださることによってどんなことでもできるんだ。パウロはピリピの4の13のところで言いました。神の力を知ってたからです。聖霊なる神様はこの証人として神の真理を語り手に力を与えてくれます。またそれだけじゃないんです。今度は聞く者にこの聖霊は悟りを与えるんです。45節に出てきましたね。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いたって。お気づきになったでしょ。イエス様はこうして弟子たちの心に働いて彼らが御言葉を理解できるように働きをなされた。聖霊なる神様っていうのは聞く者たちに働いてこの真理を彼らに教えてくださるんです。ヨハネの14章の26節のところに助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い浮かさせてください。すべてのことを教えてくれる。あなたもこの聖霊なる神様の働きがあってこの真理をあなたは教えられてそれを悟ることができたんです。また聖霊なる神様っていうのは教えるだけじゃないです。聞いてる人たちの心に働いてその人たちの罪を責められます。同じヨハネの16章の8節にはその方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。聖霊なる神様はそうして人々の心に働いてくださって自分は罪深い罪に汚れた存在だということを悟らせてくれる。同時に聖霊はその人を真理へと導いていくんです。ヨハネ16の13にはその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。聖霊は真理を教えてくださる。聖霊は罪を明らかにしてくださる。聖霊はあなたを真理へと導いていく。ということはね、皆さんこの聖霊の助けに頼りながら証しをしなければ何の働きも期待できないでしょ。あなたがどんなに巧みに話術巧みに話したとしても理路整然とあなたが話したとしてもあなたの言葉で人々にこの真理を教え込むことはできないです。パウロがこう言っています。私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく御霊と御力の現れでした。彼は雄弁だったから人々は彼の話を聞いて信じたのか、違うって言うんです。神がその働きをしたって。今見てきたようにこういう働きを聖霊なる神様は聞く者の心の中になしてくれるんです。そしてもう一つ付け加えるとしたらね、聖霊なる神様は聞いてる者たちを救いへと導くんです。彼らにその真理を悟らせるだけじゃない、真理へと導くだけじゃない、罪を示すだけじゃない、その人を救いへと導いてくれるんです。使徒の11章の18節に、ね、ユダヤ人たちは異邦人が同じように救われたというニュースを聞いたときなかなか信じられなかった。そして彼らは議論するわけですけども、その件について結論はこうです。それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたって。彼らは分かったんです。自分たちも神が働いて救いに導いてくれたように神は異邦人にも同じように働いて救いへと導いた。ということはこういうことでしょ。私たちがどんなに巧みに話してもその人たちが私たちの語る真理を理解できるかというと聖霊が働かないと分からない。我々がどんなに懇願したとしても彼らがこの救いに預かるには聖霊に働いてもらわなきゃいけないんです。その働きは神の働きなんです。我々の働きは何かって証人としての働きなんです。何を神が私のためにしてくださったのか、このイエス様とは一体誰なのか、その真理を語りなさいって。そしてその時に私たちに必要なことは神の力を期待しながらその働きをなすんです。主イエスキリストの復活に疑念を抱いていたこの弟子たちは大きく変えられました。彼らは主の御言葉と主ご自身への絶対的な確信を 持ったからです。そのことを神が彼らに教えてくださった。彼らは聖書の言っていることは必ずそのようになるんだと、彼らはイエス様がおっしゃったことは必ずそうなるんだと、そのことを確信しました。そしてあのイエス・キリストを死からよみがえらせたあの神の力が実は私にも与えられている。もしそれがなければ私たちのなすことは全部失敗に終わります。でも神の力が、死を克服されたイエスをあの死から完全と蘇らせたその神の力が私たちには与えられていて、その力によってこの技を成しなさいって。その時いいです、初めて私たちは神の御業を期待できるんです。神が働いてくださるならば、私たちが人間的に絶対不可能と思えることも御心なら神はそれをなさる。そんな信仰者が私たちの群れに何人います？神の御言葉を徹底して信じている者たちです。神の御心は絶対になるんだという強い確信を持っている人です。そして神が私にどんな務めをくださったのかを知っているんです。私は証人なんだと、その務めを、神が備えてくださった力をいただきながら行い続けている信仰者、こういう人を神様はお使いになります。あなたにどれだけの聖書的な知識があるかないか、そんなの関係ないんです。この弟子たちを神様も用いたように、あなたは私を使ってください。でもそのためにはこういった条件が必要だということを我々見てきました。でね、皆さん、我々が覚えなきゃいけないのは、神は私たちを、あなたを喜んで用いようとしてくださっていることです。我々自身がノーサンキューって言ってるんです。そんな難しいことできませんから、誰か別の人に任せてください、私はもう体が弱いですからとか、私は忙しいですからとか、いろんなエクスキューズを立てて神が働くって言ってるのに。だって御言葉見たときに条件ありませんでしょ。何歳になったらあなたは商人になりますとか、何歳になったらあなたは商人卒業ですとか、こういう忙しいときは商人はちょっと横に置いておいて、どこに書いてます、そんなこと。あなたや私が救われたのは商人として生きるためです。その力も神様くださったのに、どんな状況にあってもこの働きを成していくことができる。最後に一つ言いますよ、それを信じるかどうかなんです。皆さん、多くの人はいろんなエクスキューズを立てるでしょう。もうちょっとしたら、もうちょっと条件が改善したら、その人がやってることは、神様、たとえあなたがおっしゃったって、私はノーです、できません、でも神様、私を使ってください、あなたのおっしゃったことを信じます、どうぞ証人として私を用い続けてください。どんなことを神があなたを通しなされるか、少なくとも期待できます。そうやって我々は生きていくんです。私たちは自分たちのために生きてんじゃない、この方のために生きてんでしょ。この方に用いていただけるっていうのは、私たちにとって最高の幸せじゃありません。主よ、どうぞ私を使ってください、商人として私を使ってください、そのために救ってくださり、そのために生かしてくださってる私を使ってください。この群れの一人一人が、群れ全体がそのように変えられて、そしてあの初代教会の時に神が大いなる御業をなされたように、私たちもその御業を期待する、そんな群れとなることを期待します。お祈りしましょう。父なる神様、どうぞあなたの御業が一人一人のうちになされますように。みんな我々が弱い、そのことは我々以上にあなたはご存知です。それでいてあなたは私たちを使ってくださると約束を与えてくださいました。主よ、どうぞ私たちを御心のままにお使いください。そのために どうぞ私たちの信仰を強めてくださって、疑い深い私たちがあなたを信頼し、あなたを信じきるものとして歩むことができるように、どうぞその信仰を我々から覗いてくださって、あなたの御言葉を、そしてあなたご自身を信じて生きる信仰者に私たちを変えていってください。あなたの御業がなされることを期待します。どうぞこの愛する兄弟姉妹たちを通して今日もあなたの御業がなされ続けますように、御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。